猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
はい、猫のしっぽ。
長くなってごめんなさい。
頑張って最後まで聞いてくださいね。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは、次に、今週のお便りコーナー行きたいと思います。
はーい、
はい、まず、公式の G メールアドレスの方に、2通メールをいただきました。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。まず1通目が1月26日に屋敷さんからいただいたメールですね。
はい。
はい。屋敷です。毎回の配信ありがとうございます。いつも楽しく聞いてます。ということで、はい、ありがとうございます。はい、猫のしっぽポッドキャスト第28回旅行の話前編を拝聴させていただきました。
はい、
貧乏ちゃまの我が家の家族旅行は、私の休みの予定が不規則で前もって予定を立てることができないから、急に休みが取れた時に私と嫁ちゃんで交代で運転しながら車で出かける旅行が多いですと。
ほうほう、あ、いいですね。
基本的に無計画で日帰りの旅行が多いですが、とっても遠くに出かけた時は車で行き着いたところで電話かけまくって宿泊先を探すような無謀な旅行をしていますと。
あ、でも私も同じように
結構チャレンジャーです。チャレンジャーですね、うん、でもね。
はい、
うん。はい。で、数年前に1000円高速があった頃は結構遠くまで車で出かけて楽しい思いをしましたと。ありましたよね、そういえば。1000円で結構先まで長い距離乗れるっていう。
ありましたよね。
高速道路でね。
うん。
で、もう一度復活してくれないかなって思ったりしています、汗と。
ああ、わかる。私も同じくです、うん。
これからもご無理をなさらず、楽しい配信をよろしくお願いしますといただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう
ね、1000高速抜き良かったですよね。
結構遠くまで行けましたよね。1000円で、
そうな、確かそのなんか途中なんだっけ、なんか東京の方とか、関西の方とか高速道路が違うから、その時は確かお金がかかるけど、でも基本その長いとこずっと一つのなんとか道みたいのを通ってるだけだったらずっと1000円って感じでしたよね。
あ、そうでしたっけ。あ、降りなきゃ、途中で降りなければ、ずっと1000円で行けたんですよね、確かね。ただ、まあそうです。
そうでしたっけ、うんうんうん、
あの、ただし、その、東京とか、ね、名古屋とか大阪とかそういう、いわゆる都市部のところに近づくと、そこだけ特別料金になるっていう感じでしたよね。
あ、そうそうそうそう、そう、そうでしたよね、確か。私もそれでなんか遠く行ったような記憶があるなぁ。でもその、行き当たりばったりって、私もほとんどそういう旅行ですって。
いや、若い頃はね、それもできたけど、結構チャレンジャーでしょ。う
ん、そうですか？
だって旅館とかね、本当に空いてなかったら車中泊になっちゃうじゃないですか。
うん、そうですね。あ、でも本当に、空いてないことあんまなくないですか？そんなことないですか？
まあまあ、かけまくれば、本当に電話かけまくってね、もう素泊まりでいいのでっていうふうにすればなんとかっていうケースはまあありますよね。
そうだよね。いいですね、
まあ、いいですね、こういうのも、でも羨ましいのはあれですよね、奥様と交代で運転ができるというのが。
あ、奥さんのところは、
うちの嫁ちゃんはペーパードライバーなんで、
はあはあ、
怖くても、もう全く運転しないですね。
ああ、そうなんだ。うちも大体交代で行くこと はありますけど、うん、基本私が行きが私全部で帰りが旦那さん全部っていう感じですね。
はいはいはいはい、
うん、帰り行きます。私運転すごい好きなんで。
あ、そうなんですか。
はい、
いやー、うん、私はできれば、うん、助手席に座ってたいですけどね。運転せずに。
そうですね、
うん、
まあでも一人でと運転だと辛いかもしれないですね。
そうですよね、
うん、気持ちが辛い、
うんうん、あんまりね、車ってもう単なる移動のための手段としか思ってないんで、あんまりその車を運転するの好きじゃないんですよ。好きじゃないっていうか、
そうなんだ、うん、
まあ好きじゃないっていうほどでもないんですけれど、もう仕方なく運転してるって感じですよね。
あ、じゃあ、うん、ご家族で車乗って、
うん、
あ、違う、実家に帰られるとかいうのはないんですか。
基本ない、ないですね。
うん、みんなで飛行機乗ってとか。
そうそうそうそう、
入るって感じですかね。
そうですね、
うん、まあ、そういうのも楽しいですけどね、絶対に、うん、はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ次に2通目ですが、1月27日に野田茂さんからいただきました。毎回食い物の話題に力入ってますねと。いやいやいや、別に力入ってるわけじゃないんですけど、まあ今回たまたまちょっとね、食べ物の話をしたんで、あれですけれども、別に毎回力が入ってるわけじゃないんですよ。あの、野田茂さんとかね、皆さんが飲んだり食べたりする話題をたくさんね、ツイートしてくれるんです、ロタンに紹介してるだけで。で、まあですね。で、まず、グレープフルーツは子供の頃にかけたことがあります。重曹は経験がないんです。ということで、これは砂糖をかけたことがありますってことなんですかね。
ですね、きっとね。
きっとね。で、重曹は経験がないと、うんうんうん。で、母が作るものですからね、麦茶にも、砂糖が入ってましたと。
ああ。
野良茂家でもやっぱり砂糖が入ってたと。
ほらほら。
うん、で、砂糖ネタでは、母は梅干しにかけてたな、大きくぐっしゅぐしゅの梅干し、これ干したものと言えるのか、というのをたまに食べてましたと。
うんうんうん、
納豆に砂糖はないですね、と。おばさんが北海道ではあると言ってましたと。あ、やっぱりだから北海道ではあると。赤飯に甘納豆はありえない。
嘘。
北海道は食い物に砂糖や牛乳をかけるのが多いですね、と。
牛乳も多いですか。
うん、はい、うんうん、で、基本あんこは粒あんですが、粒あん自体のうまさが良い、良いです。でも一緒に使われる餅や、うん、まんじゅうによってはこしあんでも練り、うんうん、あ、こしあんでもいいのかなと、
うんうん、
で、練りあん、練りあんこ、あ、練りあん、
うん、
久々に、久々に聞いたようなと。うん、エリアンってやっぱり言うところもある
んですよね。北海道では、うん。
うん。で、北海道の聞いた話で、ご飯にバターに醤油と牛乳って本当ですか。ご飯に牛乳が、で、また楽しみにしていますと。いただきました。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。バター醤油はあります。
バター醤油美味しいですよね、ご飯に。
美味しいですよね。
ご飯にね、バターと醤油をちょっと垂らして。
うん、
これは私
は牛乳はないですね。うん、
あ、
砂糖や牛乳をかけるのが多いですねってありますけど、私牛乳あんまりかけて食べるものあんまり想像できないですけど。
そうですよね。
なんかありますかね。
いや、なんだろう
ね、ちょっとわかんないですけど、
はい、
ね、
ということで、そうですね、猫好き家は、ご飯にバターに醤油までと。
うん。
まあ、でもそれはね、まあまあ、でもそれは別に北海道じゃなくてもノーマルですよね。ご飯にバターに醤油って結構美味しいですね、うん、この組み合わせは。
うん、そうですよね。あ、でもそうです。細かいこと言うと、バターに醤油じゃなく、バターに私はめんつゆでした。
めんつゆ。またマニアック
な。めんつゆでした。マニアックです。私、何でもめんつゆ入れちゃうんですよね。
うん。
うん、
まあ、めんつゆって割とね、出汁が効いてるから美味しいですよね。
そうですよね。またちょっと甘みもあるし。
ね。
うん。
なるほど、なるほど。はい。
ありがとうございます。ありがとうございました。
はい。で、次に、いつもの通りに、ツイッターでいただいたお便りを紹介していきたいと思います。
はい。
はい。まず1月23日に、千葉県にお住まいの一之輔キックさんから、今日の朝ごはん、 エッグベネディクト、チーズを挟み、ベーコン、ポーチドエッグを乗せて、オランデーズソースと黒胡椒のかかったマフィン。334キロカロリーということで、うん、ツイッターの写真をいただきました。
これ見たな、テレビで。え、これ334カロリー？うっそ、そんな軽いわけない。絶対もっとすごい。
ですよね。もっとすごいですよね、うん、きっとね。
すごい、これ見た。美味しそう。いいな、行ったんだ。
これ、どっかこういうのを作ってるところあるんですか？
はい、これ確か東京の方でなんかやってたテレビだと思います。うん、この間ちょうど見ましたね。
はいはい。
いいなぁ、いいな
ぁ。ねえ、いいですね。やっぱりブルジョワジーの、ね。
ブルジョワジーは違う、やっぱり。
トースケキックさん違うなやっぱりって感じですよね。ね、いいな、いいな。
そして、はい、10時のやつもありますね。
はい。そして、あそこさん、次に、10時のやつ。ミックスフルーツサンドイッチ。美味しいんだよね。207キロカロリー。
ええー、嘘でしょ？
桁が一つ落ちてませんか？
ねえ、本当に。まだ写真が出てこない。
ミックスフルーツサンドイッチ。これまた美味しそうだ。うわ。
ああ、美味しそう。あ、でもこれだったら、うん、207カロリーはまだ。
でもこれクリーム挟まってますよ。
ねえ、クリーム挟まってますね。
ね、フルーツの間に。
さっきのやつ300カロリーはないな。
さすがにね。これはまあ100歩譲ってもさっきのは300カロリーないよね、きっと。
ねえ、絶対に500はいってます
よね。500ぐらいいってそうだよね、あれね、
見ると。ねえ、チーズだけで相当カロリーありますからね。はい、ありがとうございました。はい、
で、あと最後、今日、
まだあるんだ。
今日のお昼ご飯、第4回唐揚げグランプリ西日本醤油だれ部門、最高金賞受賞した、太閤監修焦がし醤油風味の唐揚げ弁当ということで、
くぅ、すっごい色ですね。
ツイッターの写真をいただきました。うわ、
超もうなんか炭に入れたぐらい黒くなってる醤油が、ね、醤油漬けにされてる唐揚げ。
唐揚げ。なんかカラッと揚がってるような色じゃなくて、うん、これなんか黒酢醤油みたいな感じでね。
うんうんうん。ね、
かかってるような感じですよね。
そうですね。
焦がし醤油って書いてあるな。わざと焦がしてるような感じなんですかね。
うん、ね、香ばしい感じなんですかね。
香ばしい感じなんですよね、きっとね。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。次に、沢田健一さんから、国の人口に占める BMI30 以上の割合。イギリス 8.5%、フランス 9.4%、ドイツ 12.9%、アメリカ 32%、日本 32% と、
日本 3.2%。
3.2% と、とのあるドクターの記事と。うん、女性では一番 BMI が、あれですかね。
うん、うん、うん、うん。
ちっちゃいの。もう。あ、ね、30以上の人が少ないということなんですね、日本が。
そうですね。日本人がスリムな人が多いってこと
ですね。スリムな人が多いってことですよね。
アメリカのね、うん、本当に10分の1ですね。
ね、そうだよね。
32% と 3.2% だから。
ほぼ10倍ですよね、アメリカはね。
ねえ。
うん。
で、
はい、で、脂肪でも皮下脂肪はそのままでも OK らしいが、内臓脂肪は対策が必要と。猫さん気にしない、ガンさん気にしないと、私も同じくと。いやいやいや、
みんな気にしないってこと
で、みんなで気にしないってことですよね。
はい、さん優しいな、お二人。はい、ありがとうございます。
はい、で次に1月24日にまたしても一之助キックさんがいただきますということで、インスタグラムに写真をいただきました。
あ、これおでんですね、多分
セブンイレブンの、これはおでんのあれですかね、
う
ん、
動画ですね。
あ、これ動画か、あ、ほんとだ、
はい、
三角形マークある。おお、おでんですね。急に画面が変わりました。うん、なるほど。
あ、そして次の巾着餅入りのやつも動画ですね。あ、美味しそうだな、これね。美味しいですよね、セブンイレブンの。
はい、
なんだっけ、これ、
ね、
はい、ありがとうございます。
で次に1月29日一之輔キックさんがいただきますということで、インスタグラムの写真をアップしていただいてます。
うん、
うん、
インスタグラム、動画のやつですか。
動画のやつか、これ同じなのかな、もしかしてまた、
あ、動画じゃないか、これ。あ、動画か。ちょっと違うんですかね。
ちょっと違うんですかね。
うん、うん、うん。
ちょっと違うのかな。
私、動画見たら切れちゃうんで、後で見ます。
はい。
はい。
ということで、あと、金着持ち入りということで、同じくインスタグラムに写真いただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、で次に野田茂さんから和洋折衷鍋ということで、うん、よいしょ、あーなんか
しながらいや、うん、多いウインナー入ってて、つみれ入って、しいたけ入って、人参、水菜、うんうん、白菜がドバーッと入って、
ドバーッと入ってますよね、うん、
ね、和洋折衷、本当に和洋折衷ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ですね、で、野良茂さんが日本酒の
好きの、好きでかつ立ち飲みでもいい方おすすめのお店発見と。うん、どこでしょうね。ちょっとリン
和洋折衷ですね、
さっきの折衷鍋、うん、これもインスタグラムでいただいたやつあが、それがこの和洋折衷鍋っていうことなんですね。
和洋鍋ですね。
なるほどなるほど、そういうことなんですね、うん、はい。
そして25日、
うん、で次が25日で野田茂さんが夕飯ということで、やはりインスタグラムに写真をいただきました。これは
ステーキかな、
ステーキかな。
素敵だな、ね、これはどう見ても素敵だな、うん、
ね、そうですね、
いいな、1枚私に郵送してください。はい、はいはい、ありがとうございま す,、はい、います。
で次に、先ほど紹介しメールを紹介したヤシさんから27回後編いただいたお便りまとめて紹介の話、配信ありがとうございますと、忙しくてなかなか聞くことができませんでしたが、うん、やっと後編を拝聴しました、汗といただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
まあね、ちょっと最近長い回が多かったのでゆっくり聞いていただければなと思います。はい、で次に、1月26日にジミーちゃんが猫好きさんに一休さんになった理由は言わないんですか、わらわらといただきました。うん、いや特に説明はしておりません。
どういうことですか。
なぜね、あの先週もちょっと言ったんですけど、一日だけ限定でガンドルフからハンドルネームを一休さんにしなさいと、
そうだそうだ
いう日があって、はい、
うん、そう、なんでしたんですか。
ですね、話せば長くなるんでやめましょう、違うか、
次回ですか。
ですね、うん、私がよく聞いてるスラムや IT ニュースの中で、たまたま一休さんっていうのは晩年になって、まあ、ちっちゃい頃はねトンチのお坊さんということで、うん、すごく、ね、頭のいいお坊さんで、うん、で、まあ、将軍様の顧問のような知恵袋的な存在だったんだけれど、
うん、
晩年はなんかね、晩年はなんかすごく飲んだくれた、
うん、
飲んだくれたりとか、その
ダメ男になったってことですか。
うん、飲んだくれたりとか、それから、うん、あの女の人が好きで女の人追いかけ回したりとかしてたらしいですよという話が出て、それってまるでガンちゃんじゃんって言われて、で一休さん、うん、一休さんにしなという指示が飛んだので一日だけ一休さんにしました。
そういうことだったんですね。でもガンさん別にそんな女好きじゃないじゃないですか。
ではないですからね。うん、
ねえ、
至っての
私に見せてるガンさんは女好きじゃないですよ。はい、私に見せてないガンさんは女好きなんですか。
いやいや、そんなことないですよ。酒好きは。
いやいやの言い方がめっちゃ嘘っぽいですよ。いやって言って。
もう本当に猫好きさんにお見せしてる通りの裏表のない人間ですから。 本当に
もうそうなんですか。でも私は、うん、本当に見たことないから、貧乏
性を絵に描いたような、うん、もう純情可憐な男子ですからね。
まあ、大概自分で言う人はそうじゃないってことですよね。
え、いやいやいや、そんなことないですよ、本当に。貧困法制、
ね。昔、家なき子で、信じろっていうやつは信じちゃいけないって言ってましたもん。うわ、そういう感じですよね。
そんなことない。
大体自分のことをそうよく言う人は信じちゃダメですもん。お母さんも怪しいってことですね。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。言うんじゃなかった、やっぱり。はい。で、次に、ドルビー・サダウドンさんから、28回の全文を聞いていただいて、私はパスポートもまだ持っていない国内旅行派ですと。国内も知らないで海外旅行などとんでもない。海外は定年退職して時間ができてからゆっくりとかなと。若い頃飛び出していれば状況は違ったかもね、といただきました。
うん。
まあ確かに一理ありますけれどもね。国内全部、
ね、
日本国内は全部知らないのに海外もないだろうと。いや、まあ確かにそれはね、一理あるんですが。
が、
まあね、海外は海外でいいんですよ。
そうですよ。若い時にしか遊べない遊び方もありますからね。
そうそうそうそう。いや、本当そう思います。まあ、ぜひね、そのうち、ドルビーさんも、まあ定年退職と言わず、
うん、ね、そうだ。
若くて動き回れるときにぜひ行かれた方がいいのかなと思いますよ。
うん、そうですよ。ぜひぜひですよ。
はい。
はい、ありがとうございます。
で、次に、寺友さんから、今週も配信ありがとうございます。今から来ますといただきました。はい、ありがとうございます。は
い、ありがとうございます。
次に、大バカさんからも、配信どうもお疲れ様です。いただきますと。旅行の話とな、楽しみ楽しみといただきました。
はい、ありがとうございます。
大バカさんはそうなんですかね、旅行がご趣味なんですかね。ぜひ、まあ、どの辺行かれたかとか、うん、いろいろ、
ね、教えて
ね、教えていただければ嬉しいかなと思います。うん、はい、
はい、
次に、はい、横浜の北の外れに住んでる私が、買うならもちろん奥にある粒あんがけですわらということで、これはたまたまお店に並んでた団子の、
いやいや、手前のこしあんでしょう、買うのは。
こののっぴりしたこしあんはダメですって、だから。
いやいやいやいや。
やっぱりこの奥の方にある、あれじゃないですか。粒あんが。
ガンさんはきっと若いんですね。
はい、いやいや。
私はもう粒がもう胃袋で消化できないですもん。
いやいや、そんなことは。
で、もう、はい、おばあちゃんだからこしてる方がいい。
いやいやいや。半端ももちろん粒あんに限りますわらわらということで、これは山崎の薄皮粒あんパンですね、あんパンもやっぱり粒ですよ、粒あんですよ、
いや、さっきの話で言ったら山崎の餅はみたらしで、これはクリームがいいです、は
い、あ、そうですか。
はい
はい
はい、ありがとうございます、ガンさん。
はい、であと、密林で予約してたのが届きましたということで、ビブリア古書堂の事件手帳5っていう文庫本ですね。
うん、この間出ましたね。
これはこの間出たばっかりのやつですけれども、うん、このビブリア古書堂シリーズの第5巻目ということで、なかなか佳境に入って面白くなってきましたよ。
ああ、そうですか。
うん、で、これってドラマになったんですよね。
うん、私ドラマしか見てないですね。でも本めちゃめちゃ面白いって聞いてるけど。
うん、本めちゃくちゃ面白いですよ。う
ん、あ、やっぱそうなんですか。
うん、ヒロインが、実はこの、写真に載っけてるように、表紙であと、少しロングヘアというか黒髪の、
うん、そうなんですね。
女性がヒロインなんですけれども、剛力彩芽ってショートカットじゃないですか、あれ、髪が。
うんうん、うん。
ちょっとイメージがね、やっぱり、もともと本読んでた人から見るとちょっと違うでしょそれはって感じですよ。なんで剛力彩芽当てたのよと。
はいはいはい、うん、まあ、ちなみにじゃあ誰だったらよかったんですか、ガンさん的に。
え、南沙織。え、
南沙織分かんなかった、
分かんない、
南沙織分かんない、ちょっ
と、いや、分かる人は分かるんですね。なんかこう長い髪のあれじゃないですか、
氷、
猫好きさん知らないの？
南沙織わかんないですね。 に沙織ピッシャーシー動画画像あ長いですね髪
長いでしょ。
そうですね、この写真を見る限り南沙織ですね、
うん、
はいはいはい、わかる。いやいや南沙織もう古いじゃないですか。
いやいや
もうじゃせめて若い人言ってくださいよ。ガンさん
若い人知らないんだもんだって
ダメじゃんはい、ガンさんありがとうございました。
ありがとうございます。もう完全におじさんなんで今時の若い子知らないんですもん。
そうです。今長いって言ったら誰だろうな。まじでも私も名前覚えない、覚えれない脳みそなんで。そうですね。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次に、直樹さんが猫の尻尾拝聴中。この番組を聞くとお腹が空いてきますね。某ラーメン系ポッドキャストの並び、危険種です。いただきました。あと続けてビブリアの5巻私も楽しみにしてました。 Kindle になるまでじっと我慢ということで、電子書籍の Kindle 版になるまで、待っておられると。
うん、だいたい新刊からその Kindle になるのにどのぐらいかかるんですか。
いやでも普通一緒に同時に出したりとかするケースが最近だんだん多いんですけどね。ものによってやっぱちょっと遅れるケースもあるんでしょうね。
我慢ですね。じゃあ
これはでもね、紙の本を早く買って読んだ方がいいですよ。
誰のせかすんですか。いやいやいや待つって言ってる人に
面白い。これはね面白い。
あ、もがさんに全部読んだんですか。
あ、もう読み切りましたね。
あ、読み切りました。
もう1日半ぐらいで読み切りましたね。
そんな面白かったんだ。
すっげえ面白いですよ。うん。
そっか。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次にピースケさんが、このシリーズ意外とカロリーが高いから気をつけ遊ばせっていうのは、これ多分さっきの薄皮アンパンですかね。
うん。そうなんですよね。
ですよね。これ意外にカロリー高いんですよね。はい。
そうなんですよ。はい、ありがとうございます。はい、
で次にジミーちゃんが27回公演を、巻き割りしながら拝聴中、
うん、
腰が限界わら岩取りは馴染みがないなということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
まあ、確かに岩取りってね普通馴染みがないですよね。
いや、それより私は巻き割りの方が馴染みがなくてびっくりしました。巻き割りって思って。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ジミーちゃんはいいところに住んでるんですよ、その田舎の。
ね、そうですね。巻き割って住むなんてすごいいいですね。
いいですよね。はい。
うん、
次に野良茂さんが28回の前編を拝聴中。若い頃は、ヤジキタ的なエジプトなど旅行に行ったなぁと。
おぉ。
気弱ですのでツアーですが、ということでいただきました。いやいや、別にツアーでもいいんですよ。
うん。ねえ、いいですね。
ツアーの方が楽っちゃ楽ですけど、ただ私はあれですよね。ツアー、同じツアーでもフリープランのツアーでしたね、海外旅行は。要は往復の飛行機とホテルだけはツアーとして抑えてくれると。で昼間よく本当のツアーだったらバスでガーッと観光地をひたすら回るとかってあるじゃないですか。それが嫌いで、とにかくその行きの往復の飛行機とホテルだけはツアーで予約しておいてもらって、でもう朝パッと飛び出して勝手にそこら中を歩き回って帰ってくると、そういうのがやっぱ好きでしたね。
私もハワイの時そうでしたけど、でもエジプトとかだったら私も、まあ、初めから込み込みのパックっていうか、ツアー申し込んじゃうかも。なんか怖くて。
ああ、なるほど。確かにそうだよね、ありますよね。
はい、ありがとうございます。はい。
はい、次に、岐阜にお住まいのカニクマさんが、第28回の前編を聞いていただいて、旅行行きたいね、今でもウイスキーキャットっているのかなと。ウイスキーキャットっていうのはあれですよね、 ウイスキーの醸造所、
うんうんうん、
に、よくそのネズミ退治のために、ウイスキーキャットっていう、まあ、猫を飼ってて、
うん
うん、それをよくウイスキーキャットっていう風に呼ばれていたと。
今でもいるんじゃないですかね。ま
あ、その当時の、有名なウイスキーキャットって、まあ、当然今は死んじゃって、ね、いる、うんうん、もう何十年も前の話なので、これが有名になった
のは、うん。多分、歴代の、うん、ウィスキーキャットちゃんたちが。ウィスキー
キャットちゃんたちが代々後を継いでくれてると思うんですけどね。
うん、ね、そんな感じっぽいですよね。
そうですよね。はい。
うん。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。で、次に、ウーさんが、オイスターバーだが、牡蠣は嫌いなので、ウィンナーと枝豆って、いやいやいやいや、何のためにオイスターバーに、さっき、あれですよね。今週のいっぱいコーナーで、
うん
うん、紹介した、
そう、載せてくださってた、
てる、あの、恵比寿の、あの、オイスターバーだと思うんですけれども、
ね、
せっかくオイスターバー行ったのに、牡蠣は嫌いなのでって、なぜじゃあオイスターバー行くみたいな話はあるんですけど、
ね、一番いいとこは食べないっていう、
ね、オイスター。
そういう方もいるんですね。
そうそうそう。まあ、確かに牡蠣もね、特に生牡蠣とか、やっぱりあれじゃないですか。好き嫌いが激しいというか、
うん、そうですよ ね私も大人になって食べれるようになりましたよ。
あ、そうですよね。ちょっとやっぱ癖があるので、
うん、
好きな人は大好き
ありますね、
うん、好きな人は大好きだけど、うん、嫌いな人はやっぱり、うん、ウーさんみたいに嫌いな人もいらっしゃると思うんですけれども、うん、特にね、うんうんうん、R のつく月なんで、まあ、冬場が一番美味しいですよね、牡蠣は、
うん、ウイスターはやっぱそうですよね、うん。でもこの写真のウィンナーも十分美味しそうですね。
美味しそうですか？
まあそうですね、ウィンナーと枝豆で十分美味しそうです。ウィンナーと枝豆
でも十分美味しそうですよね。これ確かに。
はい。
まあおしゃれなオイスターバーでギネスを片手にね、枝豆、うん、で枝豆もちょっとでかいですよね、この枝豆。
うん、なんか大きい気がする。
大きめですね。で枝豆の隣がこれがウィンナーか。うん、このウィンナーも美味しそうですね。うん、ちょっとなんかね。大きめの枝豆のような感じですけどね。はい。で、枝豆もあれ、なんつったっけな、なんとかっていう、すごい美味しい枝豆があるんですけど、ちょっと今度忘れしちゃいました。ごめんなさい。
ダダ茶豆ですか、ね、
あ、ダダ茶豆か。枝豆、うん、でもダダ茶豆っての美味しいですよね。
めちゃめちゃ美味しいですよね。
ですよね。うん、
岩手でしたっけ、そうそう
そう、岩手かどっちか、うん、ちょっと東北の方ですよね。
うん、私もすごい好きです。め
っちゃ美味しいですよね、あれね。普通の枝豆と違って
ね、ちょっと皮が黒っぽく茶色だから、まだ茶豆っていうんだろうけど、うん、めちゃめ、甘さがすごいありますよね。
そうですよね。
うん、
いや
いや、はい、ありがとうございます。
で次に一之助キックさんが、今やっと二日酔いが終わりましたということで、この日までずっと二日酔いだったってことですか？
ね、すごいですね。
ですね。どれだけ飲んだのかよくわかんないけど、
ダメですよ、あんまり飲みすぎたら。
そうそうそう、
ね、
はい。
はい、ガンさんにも言ってますよ。
そうですよ。
はい。はい、
飲みすぎてね。次の日使い物になっちゃ、はい、ならなくなっちゃダメですよ。
ダメですよ、本当にもう。
はい。
はい、ありがとうございます。
で、次に、かずしさんが、麦茶はミネラル豊富と。ミネラルは体に、うん、ミネラルを体に巡らせるには、糖質が必要です。うん、麦茶に砂糖は理にかなってますよ。ウィンクと。ほうほうほう、なるほど。
でしょでしょ、うんうん。
およそ1ヶ月経過、診断の結果、やけどは3度の重症です、うん。うわ、これ大変だったんですね。完治まであと半月はかかりそうです。汗と。で、グロくてすみませんということで、ツイッターの写真ですけど、うんうん、これやけどの写真ですよね。ちょっと、痛そうですけど、見ただけで痛そうですけど。これ、やけどってこれ、もしかして凍傷なんですかね、足に。それともなんかストーブかなんかに足が当たっちゃって、本当の火傷なんですかね。
ねえ、いや、うん、多分凍傷で3度
は行かないですよね。
行かないんじゃないですか。結構なんか、うん、
なんのあれ、低温やけど、それともなんか湯たんぽかなんかにずっと足が立ってたとか。でも3度だから結構
低温、うん、
じゃないですよね。やっぱり結構な高温にシュッと当たっちゃったんですかね。本当にお大事になさってくださいと、
ね、うん、お大事になさってください、うん、本当もう、はい、ダイエットはしばらくいいので。
そうですね、はい、はい、で、麦茶に砂糖、麦茶にはミネラルが豊富、ミネラルの吸収には糖質が必須ですと。なので猛暑日には甘酒とポカリと砂糖入りの麦茶ですね、うん、ウィンクって。いやいやいやいやいや、
猛暑日に 甘酒きつそうだけど
ね。
でもまあ糖分ね必要ですもんね、うん、
確かに夏場に砂糖入りの麦茶はいいかもしれないですね。冷やした、うん、冷やした麦茶だったら。
そうだよ、飲んでくださいよ。
はい、わかりました。じゃあ夏になったらあと半年ぐらいして暖かくなったら飲んでみましょうかね。
そうですね、また半年後にじゃあ皆さんやりましたかっていう意見でまたあれですよね。
そういう
夏になったらペットボトルも麦茶出ますもんね。今出てないけど、
あ、でもたまに置いてありますよ、
うん、麦茶。あ、そうですか、
うんうん、
あ、そうなんだ、
うん、
いやでも夏にならないと飲まないでしょきっとみんな。
いやいやいやいやいや、わかんないです。
いや夏になっても飲まないってことですか、うん、それ、そのいやいやいやは。
はい、はい、ありがとうございます。
と遠目で見ます。はい、ありがとうございます。
で次、1月27日にミッツさんが重症じゃんと言って、さっきの、か、かずしさんのやけどに対してリツイートをされてます。それから、まあ、本当にね、重症ですよね。見た感じ痛そうですけれど。はい。で、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次に、大バカさんが、黒コーチ第9話鑑賞終了。最終回が楽しみです。はい、
うん、
いよいよあと1話まで、ね、最終回残すのみと、うん、
もうまあまあゆっくりのペースだ
ですよね。
いやでもまあ次回最終回ですね、ほんとやっと、うん、あの楽しい結果になるかどう
かは
分かりませんが、
分かりませんがというですね、はい、
そうですね、すごいよかった
と思います。私はね、このなんか結構評判になってますよね、黒コーチって。
うん、すごい私的には面白かったですけどね。
あ、そうですか。結構、うん、水じまいだったんですけどね、うん、ほとんどテレビ見てないんでもうダメですね。はい、
はい、ありがとうございます。
あと配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますということで、大バカさん続けていただいてました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、で次に一之助キックさんが仕事しながら聞かせていただきますということで、28回の前編で続けて聞かせ、うん、続けていただきますということで、続けて聞かせていただきます、28回の後編ということで、前後編連続で、聞いていただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
でね、2時間オーバーしましたね、軽く前編後編
して。しちゃいましたね。
やっちゃいましたね。
もう
分けざるを、またやっちゃいましたね。もう分けざるを得なかったんですけど、もう本当下手したら3時間近く行きそうな勢いだったんですけど、うん、もう、
すいません。
続けて聞いていただいてありがとうございました。
ね、皆さん本当にもうありがとうございました。
ちなみに今回も2時間近くまではいかないけど、1時間半を優に超えてるような気がします。
ね、気がしますよね。
ね、
今回もすっごい短めに収録しようって言って、
これですからね、
2時間ぐらい、
2時間弱ぐらいですもんね、
なってますもんね。
なんでこう食べ物の話題とかああいう風にすると盛り上がっちゃうんでしょうね。
ね、やっぱりまあ好きなんでしょうね、きっと、ね、
食いしん坊が多いのかな、猫のしっぽリスナーさんに。
毎回本編抜きにしたら終わりますけどね。
あ、
本編抜きだともう話題なくなっちゃいますしね。
逆に。
そうそうそうそう、メールくれなくなっちゃうから、みんなきっと。
ですよね。きっとそうですよね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、 そして、28回、この日28回前編をガニさん、クマさん、ダイオンさんが聞いていただきました。そして、はい、続けて28回の後編もダイオンさんとクマさんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。そして1月28日にひろこはんがおはようございます。拝聴しました。わらーと。あんこ対決の行方が気になります。私はどちらも好きですが、おはぎみたく外に来るのはつぶあん。で、おまんじゅうなど中に来るのはこしあんが好きかな、というふうにいただきました。なるほど。まあ、こういうふうな使い分けというか、ね。
ああ、まあでもありますよね。そういうのやっぱり、どら焼きは粒がいいですもんね。うん、とかそういう感じですよね。
いやいやいや、どら焼きはだって中じゃないですか。
あれ
あれ
あ、そっかそっかそっかそっか。あ、でもなんていうの、あれあれあれいや、どら焼きだけは別件です。別件粒あん派です。
え、粒あん派ですか、中に入ってるけど、挟まってるけど。
そう、どら焼き、そう、どら焼きは包まってるけど、うん、粒がいい。
ですか
けど私周りについてるおはぎとかおたもちは、はい、うん、やっぱり私こしあんがいいですけどね。
あ、じゃあ猫月さんは、ひろこはんとは逆で、うん、中に入ってるのは粒だけど外についてるのはこしですか、
うん、いやですよ、ね、うん、違う違う違う
違う、
どら焼きだけが粒派、はい、粒あん派で、うん、はい、はい、それ以外は全てこしあんが、ま
あ、はい、全てこしあん、
うん、がいいかな。
はいはいはい。でもあれでしょ、うん、たい焼きはクリームでしょ。
あ、そう、クリームそう、裏切ります裏切ります、クリームです、
そう、どら焼きもクリームどら焼きじゃなくて、
あ、どら焼き
は粒あんで大丈夫なんですか。
あ、どっち取るかな。いや、わがまま言えば半々がいい、うん、ハーフがいい、
ハーフがいい
誰か半分越してくれる人がいいです。
なるほど、
一個食べれないから。
あ、そういうことね、
うん、そうですね、
なるほど、うん、なるほどね、
はい、そんな感じで、
はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
で、白熊さんが、おや、北千住にもあるね、ということで、日本酒好きなら一度行っておきたい都内の日本酒バー12選ということで、リンクをつけていただきました。
はい。
はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
絞りたて祭り、錦糸町。なんかおしゃれな。バーいっぱい。銀座とか、西新宿とか。日本酒バー、うんうんうん、日本酒宿、なんかいっぱいありますね。
ね、これ12選ってことは12個の飲み比べってことですよね。
ですよね。12箇所行かないといけないってことですね。押し上げとか。ん？これはだからお店が12箇所ある。あれでしょ？12選ってこと。
そういうことなんだ。1店舗で12個飲めるわけじゃないんだよ。
じゃ、そうじゃなくて。
あ、
お店を12個、
はしごするってこと？
店舗、紹介してますってことじゃないですか？都内にある日本酒バー。
スタンプラリー的な、日本酒バーが、ってことですか？うん、はぁ、はいはいはい。
そういうことですね。
そう、ずいぶんおしゃれだなぁ、はい。ね、はい、ね、ありがとうございます。
あ、ごめんなさい、ちょっと読み飛ばしちゃったんで、もう一回戻りますね。で、うん、ピースケさんが、温泉まんじゅうといちご大福はこしあん、どら焼きはつぶあんが好きと。ほう。ほうほう、なるほど、なるほど。これは猫好きさんと全く同じパターンですね。
そうですね。
どら焼きはつぶあんだけど。
そうそう、あ、そうです、そうです、
そ
うです。
それ以外はこしあんという。ピースケさんは、うん、猫好きさんと一緒と。
一緒。
で、それに対して、ひろこはんが、温泉、まんじゅうといちご大福はこしあん、どら焼きはつぶあんが好きというピースケさんに対して、そう言われるとどら焼きはつぶあんかなと。もみじまんじゅうはこしあんやけど、何なんでしょうね、この基準ということで。ひろこはんはやっぱりその中に来るんだけど、どら焼きはやっぱりつぶあんがいいかなと。
うん、うん、うん。
でももみじまんじゅうはこしあんがいいと。
うん。
なるほど。やっぱりどら焼きって、なんか微妙だよね。うん、うん、そういう意味で。
うん。
粒がいいかな。
そうでしょ、まんじゅうみたいに完全に包まってるわけじゃないんですもんね。どっちかというとサンドイッチ的な感じじゃないですか、どら焼きって。
あ、そうですね、
だからやっぱりちょっとあれなのかもしれないですね。
粒の方がいいのかな。
はい、
うん、
はい、でありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
で次に一之助キックさんが桜並木ということで、インスタグラムの写真をいただきました。これは
これ咲と桜並木なんでしょうね。
ですよね。春先に、ね、まあ、満開には、咲いてればここが桜並木になるという、もう冬枯れの、ね、あれですよね、冬枯れの桜と。
ね、
そうですよね。
すごい、まあ、全部ちょうど内側に入ってますね、木が。
ですよね。そうです
ね。ね、すごい綺麗そう。うん。綺麗なんだろうな、多分。ね。ね、今度これ春桜咲いたらまた送ってください。
はい、ありがとうございます。は
い、お願いします。ありがとうございます。
はい。で、次に、続けてごめんなさい。一之助さんが、今度教えてくださいね、というのは先ほどの野良茂さんの日本酒好きで、かつ立ち飲みでも、いい方おすすめのお店発見ということで、リンクはついてなかったんで、多分今度教えてくださいねということだったんですね。
そうですよね。
はい。
はい。
ぜひ、は
い。ありがとうございます。
で、次に、アートワーク担当していただいたアレットさんから、ガンちゃんおはようございますと、その昔、うちの実家は生岩海苔を造りに入れてました。生の岩海苔。はいはい、
うん、美味しそう、すごいその香り出て、うん、
で昔の夏みかんは苦みがあったので重曹でシュワシュワーと、うん、なるほど、うちの嫁さんは麦茶に牛乳入れてましてね、わらと、多分砂糖も入れてるんでしょうと新しいパターン出ましたよ。
新しいパターン出ましたね。
出ましたよ、麦茶に牛乳ですよ、プラス砂糖。
いや、もうこれミルクティーみたいで超美味しいんですよ。
これはミルクティーですかね。
うん、ミルクティー、ミルクティー。懐かしいな、そういう風に飲んでる人もそういえばいました。これ書いてるの見てやっと思い出しました。
ジャワティーみたいな感じですかね。ストレートじゃなくてミルクティーのジャワティーみたいな感じですかね。
そうですね、
なるほど。
はい、
こうやって考えてみるとあれかな、ミルクティーみたいになるのか、ミルク入れる、牛乳入れると。
そうですよ、全然全然普通ですよ。
砂糖だけだとちょっと抵抗あるけど、ミルクまで入れちゃうと大丈夫かな、逆に。
その境目がわからない。
いやいやいや、いやいや
なんで砂糖だけでもいいじゃないですか。
まあそうですね、ちょっとはい、まあ、
はい
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もう泣かしたくてしょうがないでしょ、お母さん。
いやいやいや、
はい、ありがとうございます。
はい、もうなんとかね、流そうと
流そうとね。
はい、で次に、はい、アメリカにお住まいのメルさんから、おはようございますと。アナウンサーのように喋ったらまったり感がなくなってしまうので、そのままマイペースデートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ああ、そうですか、
やっぱりこのままでいいっていう、
まったりの方がいいと、
ね、そうです ね、 ですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか嬉しいやら悲しいやらってよくわかんないんですけど
そうですね、このなんだろう、この言い表せれない、ね、この感情は、ね、ちゃんと喋ってるつもりなんですけどね、そう聞こえてしまうっていう、まあ、私たちの持ち味ですよね。
そうですね。まあ、これも一つの持ち味ということで。はい。前向きに考えましょう。はい。
そうしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。
もう甘々だと言われてももうしょうがないのでいいです。
もう自分に甘くですよ。
自分に甘くていいですもん。はい。
これでいいです。
はい。で、次に藤本さんが、これは私が最近北海道出身の人が茶に砂糖入れると聞いてびっくり、絶対無理ってポロッとツイートしたらですね、藤本さんがそれを受けて、ところがちょっと濃いめの麦茶に砂糖とミルクを入れるとコーヒー牛乳みたいになって意外にうまいと、ここにもいました、砂糖とミルクを入れる人。
あ、
コーヒー牛乳か、なるほど、ね、
そう、こう 麦茶がちょっと香ばしいから、そうそう、コーヒー牛乳っぽいっちゃコーヒー牛乳っぽいかも。
コーヒー麦茶だったらそういう風になるってことですよね。
そうですね。あ、でも、うん。そうですね。ミルクティーとコーヒー牛乳の間みたいな、ちょっと薄い、はいはいはい、うん、感じですかね。うんうん。
なるほど。
そうそうそう。思い出した思い出した。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で次に、沢田健一さんが28回後編拝聴、寒いと筋肉が確かに硬くなり、ひねっただけでぎっくりでしたと。さて、ジェットストリームは FM 東京 JAL 提供の深夜番組、始まりの上達也のナレーションが印象的と。ブランデーグラス、パイプが合う感じ、 YouTube もありますと。なるほど。ちょっと今度 YouTube で探してみましょうかね、ジェットストリーム。すごいおしゃれな感じの番組なんですよね。渋い感じ、うん、
そうですね。ブランデーにグラスにパイプって、
パイプが似合うってね。
なんだっけ、警察の番組だったの。
警察の番組の、また難しいこと。
なんだっけ、
太陽に吠えろ。
あ、太陽に吠えろ。
太陽に吠えろ。
はい。
なぜ分かって、それで分かってしまうか。
それで分かった。
なぜ分かったんだけど。
そう、その偉い人がそんな感じですよね。ワイン、あ、ブランデーグラスに。
ブランデーグラスを、
パイプって。
パイプって。
うん。あ、それとは違うのか。あれ、ブランデーグラスじゃないのかな。
それって石原裕次郎のこと言ってる？
ああ、そうそうそうそう。石原裕次郎出てこなかった。そうですね。石原裕次郎ですね。
いやいや、だから、別に、そんな感じには確かにするんですけどね。
あ、そんなおしゃれな感じってことですか？
うん、そうそうそうそう。いや、っていうか、そのブランデーグラスにパイプっていう感じなん
だ。あ、パイプっていうのか、そうそうそう。
石原裕次郎がね。
そう、そうです、そうです。さすがだな、ムカンさんの想像力すごいな。
いやいや、なんで
私の警察の、警察のとか言って分かってくれるっていう。
ね、いやー、まさかの壁の上に大きな看板で、ハリウッドと、そういう強な姿。想像力を今駆使してしまいました。
夜やってても眠いからかな、なんか頭の回転が悪くて、いつも以上に悪くなって、全然出てこないんですよね、言葉が。余計アホっぽく聞こえる。
いやいや、そんなことないですよ。
いい
じゃないですか。
とか言いながら、もともとです。すいません、皆さん、言い訳しました。
はい。
はい、そして、はい。
そして、28回後編、はい、後編拝聴続きと。神々は確かに初々しいと。親父に緑はなくなったな。あ、親父に縁はなくなったのか。ちょっと、
うん、
ちょっと行きましょう。
縁遠くなったなってことですかね。
あ、親父に縁はなくなったな。で、さて、あんこ投票は粒あんイコール半殺しに一票出すと。いろいろご意見もありましょうが、猫さんと。ランさん、蜂蜜梅売ってます。梅干しが酸っぱすぎる方用か、ということで、いただきました、うんうん。はい、ありがとうございます。
そうそうそう。はい、ありがとうございます。そう、梅干し、酸っぱすぎるの苦手な人用に、
うん、
そう、売ってるんですよ、梅干し。
これ1個ずつ売ってるんですか？なんか袋の中にいっぱい入ってるっていう感じじゃなくて。
普通に梅干し売ってる、なんかちょっと平たいプラスチックにいっぱいゴロゴロ入ってる場合もありますし、
うん。
コンビニとかだと1個とかで売ってる場合もあります。
え、それってなんかビニールの袋かな、ビニールの袋っていうか、1個ずつ詰まってるような感じのやつなんですかね。
そう、1個ずつ詰まってる感じのは、うん、和菓子にビニールくっついてるみたいな感じの。
はいはいはいはい、
生地というか布、はいはい、で、はい、
うん、
1個ずつ梱包されてます。
はいはいはい。でそれ1個ずつ売ってる。
はい、1個ずつ売ってて、
売ってる、
食べれる、
うん、なるほど。ちょっと探してみましょうかね、今度ね。
うん、うん、ぜひぜひ。
はい。で、この日28回前編をコレキンさんが聞いていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。そして、29日続けて沢田健一さんがさらに続き、うん、ぎっくりのついでに里入り納豆トライ、しかも 週半ば朝に、私気が狂ったか、
うん、
果たしてその味は、 週末親父ダイエッター、さらに沈没かと思いきや、なんとまあいける。お、
いや、でしょでしょ、うん。
お、甘いが納豆がやや まろやかか、猫さんグッドでしたと。
いやー、嬉しい。
お、試してみたらね、佐々木さん。
納豆に一票。
納豆に砂糖。やっちゃいましたね。
やっちゃいましたっておかしいじゃないですか。
やっちゃいましたね。すごいな。
やっていただきました、本当に。そう、ティースプーンの、うん、うん、3分の1か4分の1ぐらい、ちょこっと。
ちょこっと、
うん、いや、そうなんですよ。案外いけるんですよ。
まろやかになるってことなんですかね。
そう、まろやかになって、ちょっとむしろご飯が進むんです。いや、すごい嬉しい。ちょっと、サバダさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
で、次に、ウーさんが第28回後編。
うん。
あんこに関しては、黙秘します。
どうしてですか、うん、あんこ苦手なんですかね。
多分苦手なんでしょうね。
ああ、そうですよね。
さんと一緒で、甘いのがきっと苦手なんでしょうね。もう、ウーさんも酒飲みだから。やっぱり。
そうですよね。
ね、きっとね、うん、苦手なんでしょうね。
うん、多分食べなさそう。
はい、
うん。
うん。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
別に、目撃していただいても。
はい。
はい。次は丸山さんからいただきました。こしあんでもつぶあんでも美味しければどちらでも構いませんが、と。ランケブルのクロスは緑と青じゃないと嫌いってのと同義かと。オレンジと茶でも問題ないわけで、と。うん、まあ、これはあの、ランケーブルの線の色が、まあ、どっちでもこういうクロスのところの色が緑と青という組み合わせと、茶とオレンジっていう組み合わせ、どっちでもどっちだよっていう、本当に好みの問題だよっていうレベルの話ですよねっていうことですよね。
そうですね。
はい。で、納豆には砂糖はかけませんが、すき焼きの肉には醤油とともに砂糖をかけてますと。
ほー。
いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、うちもね、すき焼きは割り下というか、まあ、肉にかけるっていうか、まあ、あれですよね。うん、みりんというか、お酒と、割り下を作るときはお酒と醤油と砂糖ですね。それもザラメと砂糖。
ちゃんとしたやり方でやってるんですね。
え、ちゃんとしたやり方？いや、っていうかそれが普通だと思ってたんですけど。
ああ、
うん、すき焼きは。うん。
私はもうめんどくさいので別鍋で、
はい。
みりんと酒と醤油で、味付けて、
はいはいはい。
そういう、タレを作っといて、うん、で、すき焼きは焼かずにしゃぶしゃぶします、はい、その、
しゃぶしゃぶするの、
その中で、
いやいやいや、これまた意外。
そうですか。だってすき焼き1枚目は、うん、すき焼き屋さんで食べるとき焼いてもらうけど、焼いて、
はいはい、
割り下とか入れてもらってするけど、はいはいはいはい、2回目からはしゃぶしゃぶみたいな感じじゃないですか。
いやいや、そうじゃないでしょう。割り下の中でちゃんと煮ませんか、しっかり肉は。
しっかり煮ますか。
味しみないじゃないですか、しゃぶしゃぶしたら。
でもあんまりグツグツしすぎると肉硬くなっちゃうじゃないですか。
もちろんそれはそうなんで、適当なところで引き上げるんですけど、しゃぶしゃぶって感じじゃないですよ。
はあ。あれ、うちだけなのか？
それもしかして猫好き系あれですか？
ああ、そうなのか。
いや、だってすき焼きでしょ？しゃぶしゃぶじゃなくて。
はい。うちはなんか、はい、インアンドヤンの形した、うん、なんかハーフ鍋みたいなもの、
うん
に、
はい、
そのすき焼き味風な鍋と、
はい、
もう一つ水炊き風なやつと、う
ん、はい、
で両方楽しめるように食べます。
そういうこと。
はい。
一鍋で二度美味しいみたいな。
そう、二度美味しいみたいな。
へえ。
食いしん坊なので両方食べたいから。
いやいやいやいや。いやいや
そう、なのであんまりなんだろう。その焼く ずっと入れといたりとかしないですね。自分でしゃぶしゃぶみたいに、
はいはいはい、
そのタレの中で何回かくぐらせて、
はい、
ちょっと色変わったなと思ったらもうすぐ卵につけて食べちゃいます。
はいはいはい、
うん、みんなそうなんだと思ってた。
いや、それはね、きっと猫好き家だけだと思いますよ。
ほんと？
だってそれしゃぶしゃぶじゃないですか。だってそれ
しゃぶしゃぶ、うん、すき焼き、
しゃぶしゃぶの、しゃぶしゃぶのすき焼き風味のしゃぶしゃぶでしょそれ。
あー、そっか、そう言われればそうですね。
だってすき焼きって、
うん、
だって白滝入れたりネギ入れたりとかいろいろするじゃないですか。
はい、
野菜は、
うん、
春菊入れたりとか
あ、しますね。
ね、
うん、
それってで割り下、まあ、そうすき焼きの割り下、さっき言われたような感じで、まあ、みりんだとかお酒だとか醤油だとか、あと砂糖、うん、砂糖も入れますよね。
あ、砂糖入れます。砂糖
入れますよね、
うん、
でそれで割り下にして、でまず肉はちょっと最初軽く焼くっていうか、
うん、
割り下入れない状態で
焼きますよね。
焼いて、でそこに割り下わーっと入れて、
うんうんうん、
で少しグツグツって煮るじゃないですか。じゃあ味が染みないじゃないですか。だってしゃぶしゃぶだから、
そんなに染みるの求めてない。
そうなんですか。なんでなんで。
いや、なんか
すき焼きってあの割り下の味が美味しいじゃないですか。染みてる。
あ、確かに確かに、うん、
それが肉に染みてる味が美味しいじゃないですか。
わかりました。じゃあうちは貧乏だったんで、貧乏人の食べ方ってことでいいです。
いや、そんな意味じゃなくて、逆に高級的な食べ方のような気がしますけど。
いや、
しゃぶしゃぶみたいな食べ方って。
あ、でもうち、すごい、いい、なんだろう。お金があるときは牛で食べるけど、うん、基本全部豚で食べます。
いや、うちも豚ですよ。
しゃぶしゃぶもすき焼きも豚です、
うん、うちもすき焼きも基本やっぱり豚です。豚肉ですね。
あ、本当ですか。
うん、すき焼きも。
あ、そうなんだ、うん、美味しいですよね。豚肉も
牛肉が出てくることはまずなかったですね。
うんうんうん、そうですよね、
うん、すき焼きって豚肉で作るもんだと本当に信じてましたからね。
うん、騙されてましたね、親に。
うん、騙されてましたね、多分ね。
ね、
ガンダルフ系はそうだったんですよ。
あ、
ずっと、
はい、
豚肉でしたよ。でそれがすき焼きだと思ってましたもん。
はいはいはい、うん、あ、でもそうですね。じゃあやっぱりうちはうちの特殊な食べ方だったんですね、きっと、うん、
ただしゃぶしゃぶ、まあ、いや、しゃぶしゃぶはもちろんしゃぶしゃぶで食べますよ。でもあれって割り下じゃないじゃないですか、うん、もう本当にお湯っていうか、
そうですね、
お湯にちょっとくぐらせて、で、うん、ポン酢で食べたり、ポン酢つけて食べたりとか味噌だれで食べたりとかするわけじゃないですか。
うん、しますね、
うん、すき焼きって、そう、すき焼きは煮るですよ、うん、ある程度でもちろん硬くなる前に、硬くなるまで煮ちゃダメなんだけど、
うん、
少なくともあの色がしっかりつくぐらいは煮てましたね。
ほんわかがいい。
え？
あの、色があんまり変わりすぎるのが嫌だから、
うん、
ほんわかがいいです。
いや、でも、豚肉はある程度火通さないと。
あ、まあ、当たっちゃいますから ね。
当たったり、寄生虫湧いたりしますよ。
うんうんうん。うん、そう、豚肉、そう、するけど、
うん、
でも、しゃぶしゃぶと同じぐらいのしゃぶしゃぶ感でやります。こんなに煮込まない。
ああ、やっぱ違うな、その辺は。
多分違いますね、きっと、うん、
ちなみにあのガンダルフ系は、うん、カレーライスもほとんど豚肉です。
ああ、はいはいはい、うん、私鶏肉でしたね。
まあたまに鶏肉もありましたけど、
うん、
大体 4回に1回4回に1回ぐらいかな、鶏肉は。基本豚肉でしたね。牛肉のカレーっていわゆるビーフカレーって、
うん、
あんまり食べたことなかったですね。
あ、うちもそうですね、そう言われてみれば、
うん、ポークカレーか、ね、チキンカレーにしたよね、うん、鶏肉カレーにしたよね。
私最近サバカレーにハマってます。
サバカレーですか。
はい、今なんか、うん、ダイエットとかでよく、サバの味噌、はい、水煮缶が流行ってるんですけど、はいはい、それを丸ごと入れるんですよ。
なるほど。
めちゃめちゃ美味しいですよ。
あー、なるほど。ちょっとあれかもし、和風よりかもしれないけど美味しいかもしれないね。
うん、なんか魚介だしが出る感じで。
魚介だしが出るから。
うん、すごいなんか、お、味に深みが入って美味しくなります。
サバ缶を入れるの？
そう、シーフードカレーが好きな人は絶対にサバカレー大好きです。
あの、いわゆるシーチキンとかじゃなくて、サバの水煮を入れるんですか？の缶詰を。
そのまんま入れるんです。
あ、
普通になんかもう本当に簡単に作りたいなら、
はい、
水入れてレトルトの、はい、あのなんかポキポキ折って入れる、
はいはいはい、
レトルトのカレーあるじゃないですか、はいはい、あ、カレールーですかね、
はい、
カレール入れて、
はいはい、
そのままぐるぐる回して、それが出来上がったら、
はいはい、
その水煮缶をドボドボって入れるだけでできます、
はいは
い。めちゃめちゃ想像以上に美味しいですよ。
なるほど。それは
ぜひぜひおすすめです、うん。
それはちょっと試してみる甲斐があるかもしれないですね。
うん。やっと試したいって思う商品が出てよかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ツイッターからいただいたお便りをのご紹介のコーナーでした。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ということで、いよいよエンディングです。
はい、
はい、また長くなっちゃいました、ごめんなさい。今回も、多分前編後編二部構成になると思います
なっちゃいます ね,
ね、きっとなっちゃいますね。
はい、
はい、まあ、3時間までいかないけど、多分2時間は軽く超えちゃったと思ってます
軽く超えてますね、多分
ね、
うん、
はい、
はい、
ということで、長くなったんですけど、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
じゃあ例のエンディングコールを
いき
ましょうか、
はい、行っちゃいますか。
前回メタメタでしたね、思いっきりてましたね前回は、
前回もうひどい本当に
久しぶりにひどかったですね。
ひどかったですね、
ということで今日は、もうちょっと頑張ってみましょうかね。
そうですね、
はい、どうしましょうか、掛け声たまには。
じゃあ私から今日いきますか、はい、
そうですね、
はい、
はい、
では、せーの、次回も聞いてくださいね。もうバッチリじゃないですか。
なんかバッチリのような気がしますよ
ね。
うん、少なくとも
私掛け声の方がいいのかな。
うん、少なくとも前回よりはバッチリのような気がする
そうですね、それは間違いない気がする、うん、
はい
はい、
ということで、今日もすいません、遅くまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、お疲れ様でした。また来週よろしくお願いします。
はい、失礼します。
はい、はい、失礼します。
はい、猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。